穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
実は、まあね、鈴木さんは2回目の素敵なね、はい、エリさんと今回は旅をされているんですけど、180
度変えますね、
はい、それでその結婚以前にもされてたと思うんですけど、
はい、
その結婚をまあいろんな形で、まあ、離婚していく方がいると思うんですけど、うん、
はい、
その全パートナーと、あ、もうこれは終わったなとか、これ別れた方がお互いのためだとか、そういうところに行き立った、なんかこう、なんかプロセスが、どんなプロセスが男性側からあったのかな。私、女性がクライアントでよく聞くんですね、女性がなぜ離婚に至るか。だからすごい、男性が離婚に至る理由って、まあ、双方がもちろん合意しなければならないんだけど、
うん、
その離婚したなんか原因っていうか、離婚に至るなんか人生の、結構鈴木さんってこう、やっぱりそれもね、一生共にって思ってたけど、結婚されて、多分ね、ゴールがそれだったらね、共に添い遂げるっていうことだと思うんですけど、うんうん、結婚の一つのあり方は。でもそれをやめたっていう、そのターニングポイントは何があったんですか？
やめたっていうのは、
うん、
まあ、僕バスケットの選手だったら背が高いんですよね、
ええ、
背が高い、
うん、
で、この言葉で決めたっていうのがあって、
あ、それ聞きたい、この言葉、うん、結構女子にはなんか知りたい言葉ですよ。この言葉でこの人とはやれないなって思った言葉ですよね、
うん、
はい、
そう、背が高いから怖いのって言われたんですよ。
背が高いから怖いの、
うん、これは完全に僕を拒否してるなっていうのが分かって、
あ、
それで僕が何を言ってももう無駄だろうなっていうのを勝手に思いました。
それ思っちゃったんだ、
はい、
それが原因、
もう最終的には
、
はい、
それって結婚されてから結構すぐに起きたんですか？
いや、12年くらい一緒にいたんじゃないですかね。
12年一緒にいらっしゃって、
はいはい、
そんな中での決定的な言葉っていうのは、
最終的にはそこです。
最終的にはそこ、はい、それ以外になんか女性の視聴者が多いんですよね、スピリッチって、はい、だからやっぱりそのパートナーシップで、あ、そんなところで男性が傷つくなとかね、あ、そこでこうなんかうまく関係がいかないなっていうことって結構気になるんですよね。
なるほど、
はい、
これビジネスやってる方多いですか？
ビジネスもやってるし、実際にこれから結構 OL の方もいらっしゃいますし、はい、
そうですか、
うん、
で僕が25の時にさっきも話しましたけど、うん、こう日本一を持ち込んで次のチームに行って、
うん、
まあ、失敗経験最初にした、
うん、
で僕この話ってよくしてるんですよね、
うん、
で最初の成功体験って、うん、ちょっとね、人間の感覚狂わせるとこがあるんですよ。
あ、どんな風に？
調子に乗る。
あ、まあそっか、
うん、
これならうまくいくなみたいな。
そう、うんうん、調子に乗るんですよね、
うん、
で、まあ前の奥さんは、まあ、本を出して売れ出したんですよ。でやっぱ調子に乗ってくるんですよ、
うん、
で周りからチヤホヤされ て
、うん、
で初めてこうチヤホヤされる体験なので、うん、まあ、その時に何て言われたかっていうと、
うん、
あなたが一番私を理解してくれないって始まるわけですよね。
あ、そっか。
そう。で僕は変わってないから。
自分は変わってないけど、うん、周りがこうチヤホヤし始めていくから、
うん、
自分はなんか取り残された感じになる可能性高いですよね。うん、そうです
。で僕はもうそうなることが大体見えてたので、
うんうん、
で、うん、前の奥さんの、まあ、お父さんとかお母さんにも、うん、で僕が、うん、引き止め役にならなきゃいけないから、僕は彼女の言うことの反対を言うことがこれから増えるかもしれないって、
うん、
でもその時はお父さんお母さんをフォローしてあげてくださいねってちゃんと話をしてて、すごい段取りもしてたんですよ。
うん、なるほどね。
だけど本人だけが我慢できないの。
あ、そっか。自分がの居場所が
そう
なんか変わってくるみたいな、うん、自分が本当取り残されていくっていうね。
そうです。
あ、なるほどね、うん、だからそれは私今聞いてね、そのあなたが背が高いから怖いのって言ってたのは、
うんうん、
本当は私という存在がなんか取り残されていることが怖いのっていうふうに、ま
あ、結局僕がいることによって、
うん
ね、こう
自分は何なのかっていうね、
そうやりたいことができないとか、
うん、
まあ、いろんなところからきっとそうなったんだと思いますよ。
あ、でも本人は実はそのような流れの中で自分は、ね、本を書き出したりとか自分を表現しだしたっていうことを、まあ、ある意味、
うん、
もしかしたら鈴木さんと結婚してなかったらそのチャンスはなかったかもね、
まあ、絶対ないでしょうね、
うん、
本を書くときに、
うん
うん、やっぱ同業の人たちからも横やりが入りましたからね。
あ、その彼女の同業。
そうですそうです。それ全部僕が交渉に行って全部ひっくり返してきたんで。
ひっくり返して。
で僕がいなかったら間違いなく出ないですよ。
すごいね。
その本は。
すごいじゃないですか。
いやすごくないです。
いや、そういう意味でじゃあ、 最終的になんかこう別れる時のね、
うん、
やっぱり辛いことじゃないですか。やっぱりね、お互い選んで一緒にいようと思って、
はいはい、
それで男性側はどんな風に、まあ、これは鈴木さんの、まあ、個人的な体験でいいんですけど、うんうん、
はい、
どういう風に思っての、なんか別れのこう決意をしたんですか？
まあ、娘がいたんで、
お嬢さんがね、
うん
うんうん、
まあ、娘のことを、まあ、真剣ね、
うん、
まあ、離婚するときは調停になるわけですよね、
うんうん、
で調停員に聞いたんです、
うん、
真剣取れるって、
うん、
そしたらまず無理ですねって、じゃあもう争うのやめようと思ったの最初から。
ちゃんとその現状その可能性を聞いたんですね、
はい、
うん、
うん、で取れないっていうことだったんで、うん、これ食っていくためには娘食わしてもらわなきゃいけないからどうしたらいいのかな。
そうか、お嬢さんのために何ができるかって思ったんだ、う
ん、会社の、ね、株主だし、
うん、
会社やってましたからね、
はい、
それ全部あげたんですよ。会社1個、
会社1個丸々そのままあげた、
うん、はい、
へ、
売上ゼロからまた2010年に作ったんですけど、
はい、
でその経験があったから多分今の企業塾っていうのも、
あ、そっか、
うん、
なので自分の、まあ、その当時の奥さんが起業できる状況を作ってみたっていうことですか、うん、
も
う
会社そのまま上げた、あ、前の奥さん
が
まま、
ご自身がやってた
会社をね、で僕は新しく作った
んです。あ、そうか、でもその会社の、まあ、実績を上げたみたいなことですよね。本人はじゃあその時には、うん、何かこう研修とかしてたわけでもなく、
彼女はもうセミナーをやってたので、
あ、さ、なるほどね、
うん、ただ今はセミナーあんまりやってないと思うんですよね、
うん
うん、もともと生年月日の研究をずっとしてたので、
はい、
そのコンテンツを使っていろんな、 なんかこうシステムを作って、うん、多分その収益で今ビジネスしてるんだと思うんですけ ど、
なるほど、ね、でも目的はちゃんと達せられて、
うん、
お嬢さんをちゃんと養っていけるし、ご本人も困ることもなくって、
それが最後の僕の仕事だと思ってたので、うん、彼女にできるね、
できる、
うん、その食っていける環境だけ残してあげた。
すごいよね。ということは、まあ鈴木さんだからそうかもしれないし、それそういう男性ってかすごいイケてますよね。っていうか、
そうなん
ですか。というのは私はいろんな離婚の相談も受けるようなこともあるんですね、
うんうん、
でもやっぱり女性の方が結局収入源がないから離婚できないって思ってたりとか、自信がないとか、どんな才能がまだあるかって分かんないっていう方が多いんですね。だからそういったヒーラーになると、
うん、
その収入源になるかなって思ってくる、うん、来る方もいるんだけど、
うんうんうん、
まあ、女性からその多くのこう検証してるとね、臨床結果っていくと旦那さんは絶対そうやって支えてくれないと思ってる方の方が多いんですよね、
まあ、だって別れたいんだから
ね、 で、
うん、
お互いにね、だからそうやって別れた人もそうやってそこまで旦那さんがしてくれるような人ってほとんど皆無だったのに症例が一人いたみたいな、でもそこまでやっぱりでも、なんか最終的になんかいいお互いにとっての 最善が作り上げられたのかなって思いますけどね、
うん
うん、
まあ、最後は最後でこう なんていうのかな、うん、恨んで別れるっていうのは僕はあんまりしたくなくて、
うんうん、
会社一つ譲ってあげるのが、
うん、
まあ、一番いいことなのかなと思って。
なるほどね、
うん、
それが自分の持っていた一番の財産だから
ね。そうですね。
それって本当にそうなった時に元奥さんはなんておっしゃったんですかね。なんそんないい条件なまずないですよ。
いや意外と当たり前に思ってるじゃないですか。
ああそうなんだ、
はい、
いやいやもうめっちゃラッキーじゃないかなと思って、
まあ、少なくとも言葉にしてそれを聞いたことはない、
ね、ないんですよね、はい、もちろんね、
あ、一緒にねその後仕事してませんから、
うんうん、あ、そうかそうか、
はい、
でもともとは一緒に仕事もしてたって感じなんですね。そういうこうね離婚という一つのね人生の大きなこう 変化を経て、その後会社あげたじゃないですか、はい、 でその後なんか自分的にはどんな感じだったんですか。
まあ何をしようっていうのがありましたよね、
うん、
何をしようっていうのがあったんですけど、まあ、基本的に僕はずっと生年月日の研究をして、
うん、
まあ、それをベースにこう人の性格だとか才能っていうのを見抜いて教育をするってことをずっとやってたので、
うん、
まあ、個人向けのセミナーを、うん、前の奥さんがやってたので、
うん、
まあ、そこをやっちゃうと多分嫌がるだろうなと思ったので企業向けに行ったんですよ。
そこまで。
まあ、それでも面白くなさそうでしたよ。
あ、
同じことをやってること自体ね。
なるほどね、はい、そこまで意識を気を巡らせてこの企業向けにっていうね、うん、ことしたんだ。
そう
です、ね、鈴木さんって案外こう繊細というかすごくそこまでこうなんていうかな、繊細ですよね。繊細というかこう気が回るというか。
そうなんですかね。
うん、と私今話しても、うん、思いませんか皆さんね、
うん、
すごいな。そうか、それでやっぱりその時にねちょっとあのその起業の話ももっと聞きたいんだけど、パートナーシップの中で一つ収支法を打ちました、
はい、
その時に自分がパートナーシップって一体何なんだということを何か自分が気づいたことがあればどんなことなんですか。
いや、その頃はね、
うん、
あんまりそこにこう着目してなくて、
うん、
パートナーシップってあんまり考えてなかったかもしれない。
もう考えてなかった。
ただ1回目と2回目の結婚を通して思うのは、
うんうん、
1回目の結婚って自分にないものねだりだなと思いましたね。
あ、1回目の結婚はないものねだり、
うん、ないものねだりだと思ってました、
はいはいはい、
だから自分にないものを持ってる人がすごく魅力的に見えたのかもしれないね、うん
うん、なるほどね、
うん、で2回目の結婚で思うのは、楽な人と一緒にいるってこんなにいいんだと思う。
自分が楽、快適だなと思う人と一緒にいられる、う
ん、今ストレス全然ないです。
ストレスフリーな結婚をしているわけですね、
うん、はい、ライフスタイルも全然違って、
うん、
で今はどっちかっていうと、もういくつまで2人でこう仲良く旅行できるかなっていうのが僕らのゴールなんですよ。
ゴールなんですね。
健康にも気をつけなきゃいけないし、うん、いつも仲良くしてなきゃいけないし、うん、まあ、やりたいことが全部できるだけの売り上げも何歳までもやっぱ作っていかなきゃいけないし、
うんうん、
ね、まあ、やることがどんどん目的が変わってきたんで、
うん、
まあ、変わりましたけど ね。
この今1回目2回目で聞いて面白いなと思ったんで質問したいんですけれども、
はい、
きっとあの、まあ、離婚している人って今すごい多いんですね。私も含めてそうなんですけど、
はいはい、
この離婚し1回その 1回、うん、1回結婚して、
うん、
その2回目の結婚にこう移るっていうか決断を下すっていうのは結構、のハードル高くなっている人も多いと私すごく思うんですけど、
うん、
そのようなハードルがなくこうスッとこう結婚できるプロセスに至った自分の なんか内側ってどんなことがあったんですか、パートナーシップに関して。
そうですね、でも付き合うんだったらもう結婚できるような相手と付き合いたいなっていうのはあったんですよね。
そうでしょうね、一回、うんうんうん、なるほどね。
でなんかもう年も年だし、
うん、
こうなんか別に遊びで付き合う気もあんまりなくて、
うん、
でまあ、仕事ばっかりしてたので、
うん、
まあ、そんなこう無駄な付き合いもする暇もなく、かといって仕事ばっかりしてるから出会うこともあまりなく
だったんですよね。そういう現状がずっと何年ぐらい続いたの。
何年だろう、3、4年、5年、4年、4、5年
か。4、5年はぐわってこう集中してたんですね。
うん、
そうですね、
仕事ばっかりしてましたね、
うん、
やることないんで、
はい、でも出会う人はあの女性なんですよね。
そうなんですよね、
うん、
クライアントの9割が女性の起業家さんなので、
うんうん
うん、なんかいろんな声もたくさんかけてもらいましたけど、
声をかけてもらっても自分は全然その響かなかった。
さすがにね、出会う人がみんなクライアントですからね、
はい、出会う人がクライアントだから、ね、
それなかなかご法度じゃないですか。
そう、そうですよ、倫理的にそうですよね、はいはい、だから全然自分がそういった恋愛感情とかそういうのは持たない状況でいたわけですよ ね、
うん、
ですね、
はい、
でもそれを、そういう状況をこう 3,4 年ずっと続けて、ある時パーンってこうなんか外れが外れたわけですよね。
そうなんですよ。
それ外れたのをそのストーリーをもうちょっとこれから聞きたいかな聞きたいかな、皆さん聞きたいよね もう仕事に打ち込んで、まあ、でも出会う人は女性が9割だったらもう絶対声かけれってっていうかね、こう好きになってくれる女性もきっとたくさんいたと思うにもかかわらず、ずっとこう全然こうパートナーシップを選択しなかったけれども、
はい、
パートナーシップを選択したというね、このストーリーをこの段階でちょっと聞いてみたいと思うんですけど、
はい、まあ何から話せばいいの、まあ、まあ今の、
うん、
ね、まあ妻の話からすると、まあ、出会った時からこの子は何だろうな、何か持ってるなっていうのを最初から感じたんですよね。
ああ、うん、他のそのもうすごい数合うじゃないですか、
はい、
でも他の人には感じなかった、そのえこの子って一体何だろう、何かこの人にあるなっていうのを自分で
キャッチした、最初から感じてましたね、
うん、それ直感ですよね、はい、もうね、
そうです、
本能的なところから、
はい、
でも何かは分からなかった、
はい、
最初出会った時に。
そうです。で、まあ、ある日、ある日っていうこともないな、まあ、僕の誕生日に、まあ、たまたま東京に出張してて、
うん、
まあ、いつものホテルに泊まってるわけですけど、
うん、
そのいつものホテルがなんか誕生日なんで気を利かせて、
うん、
スイートにしてくれたわけですよ。
そうなんだ、すごいです ね、
はい、でそこのスイートがなんかこう正面にね東京タワーとか見えちゃうわけですよね、
まあ、めっちゃロマンチックじゃないですか、
はい、で、なんかシャンパンとか出してくれてるわけですよ、
はい、
でしかもグラス2つ、これ嫌味みたいなね
一人で泊まって
るそうそう、一人で泊まってるのに2つって何なのみたいなね、まあ、1つ出されたら1つでそれ寂しいんだけど、
うん、
まあ、2つも微妙だねみたいなね、
うん、
でその時暇だったんで、
うん、
なんかふとひらめいてこう電話したんで、最近どうしてんのって、
あの今の奥さんに、
はい、はい、そしまあ、要は彼女にどうこうってことではなくて、
うん
うん、そのまあ、グループで仕事をしてたので、うん、そのグループが今どんな活動をしてるのかっていうのは率直に知りたくて電話をしたんですよね、
うん、
まあ、そしたら思いのほか仲間なしになって、
うん、
じゃあずっと話してるのもなんだから今度一回ご飯でも食べようかっていうことになって、
はい、
で一緒にランチをして、
ランチなんですね、
うん、ランチ
をしました。夜を誘うんじゃなくて夜のディナーじゃなくて、はい、ランチですか。
ランチです、はい、
はい、
ランチです、
はい、
で、まあ、そんな感じにな
って一応こっちから誘ったんですよね。
そうです、その時は、
うんうん、その時は、
うん
うん、
で、まあ、それでも話が尽きないので、
あ、一回ランチしたのに尽き、はい、尽きない、
はい、
うん、
で僕はその日に大阪から福岡に帰んなきゃいけなかったんで、うん、飛行機の時間なんかもあって、
う
ん、で今度じゃあ大阪に来る時に、
うん、
またご飯でもしよう、でもまあ昼間仕事があったんで今度は夜だったんですよ、
晩ご飯ね、
はい、
うん、
まあ、そしたらなんとなく、
うん、
まあ、それらしい雰囲気になってきたんですよね。
なんとなくそうな
んです。そうなんです、そうなんです、うん、そういう雰囲気にこうなってきて、
うん
うん、まあ、やっぱりこの子はいいなってこう、まあ、思い出してくるわけですよね。ただ僕からはなかなかこう教え子なんで、
そうか、
声かけるのご発なわけだって、
そうなんですよ。卒業してるから一旦もうね、ご自身で起業してグループでなんか仕事をしているけれども、はい、まあ、卒業生、卒業しててもそんな自分からは声かけられないなというぐらい、
そうです、そうです、
すごい倫理観が強いですね
倫理観が強いっていうか、はい、まあ、女性の社会でいるともう何が言われる、こう何がどうなるのか、
うん、
男の僕には分かんないわけですよ。
あ、そっか、そうだよね、うん、
だからもう徹底的にそこはこう自分のルールとして守ってたんですけど、
守っていて、
そう、そしたらある日突然、
それから2回目はなんか夕食した後からどれぐらいの時間経ってるんですか。
1、2週間じゃないですかね、
あ、
違う、1ヶ月ぐらいかな、
1ヶ月ぐらい経っていて、うん
うんうん、そんなもんですね、
うん、
でそこからこうトントンとなんとなく電話する回数が増えたり、
増えてきて
話す回数が増えたり、
うん、
まあ、それらしくはなってきたわけですよね、
うん、
それらしく
は、それらしくね、そう、なんとなく付き合ってるかもしれないという、
そうです、そうです、
でもグレーゾーンの中にずっといたわけですよね。
そうです、
うんうん、
で、まあ、ある日こう電話の中で、
うん、
まあ、本人の中でこう心の決着をつけなきゃいけないような感じになってきたんでしょうね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、ちょっと告白をされて、
うん、電話？
電話です。
あ、
はい、そう、それでああ言わしちゃったなと思って、
あ、
でごめんねって話になって、
あ、自分が言わせちゃったって
こと。そうです、そうです、
うん、
はい、なのでそれでまあここまで言ってね、
うん、
まあ、言わしちゃったんだし、
うん、
まあ、自分もまあ好意があったわけですから、
うんうん、
まあ、付き合ってことになって、
うん、
まあ、付き合うイコールそれがこう結婚にほぼほぼイコールで最初から、
うんうん、
まあ、教え子と付き合いだして中途半端にこうね、 付き合うわけにもいかないので、
はいはいはい、
でそれは、まあ、なるほどね、結婚前提にってしておかないと、うん、まあ、周りもほっとかないだろうなっていうのもあって、うんう
ん、それはもう、
そうだからもう基本、そう、うん、結婚を前提で真面目に付き合うっていうのを前提で付き合うっていう最終的に返事を、うんうん、はい、
すごいですね、すごいきちっとクリアなコミュニケーションをされてるんですよね。
まあ、基本根が真面目なんで。
ああですね、根が真面目なこと。
そうなんですね。あんまり真面目な人が自分で真面目って言わないですね。
そうそうか。でもやっぱりそうやって二度目のパートナーシップにやっぱりこうこの方この人だと思ったらやっぱり最初に気になった答えがだんだんこう紐解かれてきたような、うん、 そうですね、そんな感じなんですね。
はいはい、
あそっか。でなんか。今大事にその今この2回目だからこそ、
うん、
このパートナーシップで大切にしていることを一つ教えてもらったと思うんだけど、はい、それはもう自分も相手もそうだけど心地が良いか、
うん、
一緒にいて心地の良い、うん、気の使わない相手であるっていうこと、うん、以外に何かすごくこのねパートナーシップで大切にしていることって何ですか？
やっぱ常にこう相手をし、うん、相手がこうなんていうのかな、気持ちよくできるかどうか、相手が望んでることをこうしてあげられるかなっていうのはすごく考えますね。
それ考えて相手にも聞くんですか？
うん、
聞かないけど
大体わかる、
なんか見ててわかるから、うん、それでしてあげていると
、うん、へえ、こうお互いいろんなことをこう先回りしてやってくれてるからすごく居心地もいいし、
うんうん、
それがねストレスじゃないんですよね。
あ、なんかやってあげなければならない、うん、ねばならないっていう感じじゃなくて、してあげたいっていうふうに思えるんですね。
う
ん、
そうですそうですそうです。
ああ、なんかそれを大事にしてる、心から自分をこうなんていうかな、うん、なんかやらなければじゃないところから心が湧き上がってそうしてあげたいっていうところを大事にしているとか。
うんうん、そうですそうです、
うん。
なんか好きな人にってなんかしてあげたいじゃないですか。
うん、
なんで、僕の理想っていうか、まあ、ずっとそうでありたいんだけど、ずっとこうなんていうのかな。うん、愛してるんだけどずっとこうなんか恋愛中みたいな感じでいきたいんですよね。
うん、あ、恋愛を継続するみたいなね。そうか、そうしたいなって思いがあって、そのためにこう心からしたいな、してあげたいと思う相手が本当に望んでることをしてあげようとすることを行動に移しているとか、他には何かあるんですか？
それぐらいじゃないですかね。うん、
面白いから今度はですね、次回の回には、
はい、
あの今回の旅で、ね、あの仲良くさせていただいている奥様のここにお呼びしたいと思います。そうです。
はい、何を言われるんだろう。
いや、もうだからぜひですね、あ、ご一緒に一緒になんかインタビューさせていただいたら嬉しいなと思うんですけれども、
はい
はい、あのこの、スピリッチのですねオーディエンスの方で結構離婚歴の多い方もいるし、これからあのアラフォーでパートナーを、ね、に出会いたいってずっと思ってらっしゃる方に最後にですね、
はい、
鈴木さんの方からなんか応援の言葉をいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、わかりました。ですね、離婚は別に悪いことでも何でもないですし、ね、まあ、×1 とかって言いますけど全然×ではないと思います。でこれから明るい未来のために今までの関係を一旦リセットしただけなので、またね、新しいいい人がいたらぜひこうなんか人生ね、一人で楽しむのもいいですけど、うん、二人で楽しむともっと倍楽しいと思うし、家族ができるともっといいのかなとも思うので、まあ、今までのことをどうこう思うより、まあ、前を見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、じゃあ前に向いて前進ということで今日はですね鈴木克彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。またじゃあゆりさんと一緒に、奥様と一緒に楽しみにしています。ありがとうございます。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。